京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館企画広報チーム杉山が担当します。
さて、もう1ヶ月が経つんですね、杉山さん。
はい、早いですね。
早いですね、はい、もう来月は12月ですよ。
はい、
ねえ、どうですか、京都水族館さんの中は今。
そうですね、もう11月も末に入って、もうすぐ12月ということで、
はい、
うん、当館はもうすでにクリスマスムードを迎えております。
おー、いいですね。ということは今年も、
はい、オオサンショウオツリーの展示が始まりました。
あー、いいな。もうオオサンショウツリーというと、もうクリスマスの京都の風物詩ですよね。
そうですね、毎年楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるので、うんうん、あー、もうこの時期が来たなーって、私たちも冬だなーって思います
ね。え、じゃあ今日はちょっとその今年のオオサンショウツリーについてお話しいただけるんですかね。
はい、じっくりお話できればと思います。
楽しみです。どうですか、今年はどんなオオサンショウツリーになってるんですか。
はい、ツリーは毎年テーマが変わって、うんうん、オーナメントとかが変わるんですけど、うん、
はい、
今年はふわっとキラッとというテーマになっていて、う
ん、
もう文字通りふわふわしていて、
はい、
そしてキラキラとちょっと豪華な感じで可愛い仕上がりになってます。
なるほど。ここ最近ですと割とその、ま、テーマに合わせてということで、クリスマスとは特に関係のないようなテーマの場合もあったじゃないですか。
はい、
ね、なので今年のテーマだっていうのはすごくわかりやすいんですけれども、クリスマスらしさっていうのでは今年はじゃあもう任せてって感じですか。
そうですね、去年はお祭りとかをテーマにしていたので。
そうでしたね。
そうですね、もうどっちかっていうと1年の京都水族館を象徴するみたいな感じだったんですけれど、
出汁とか
はね。あ、そうですね、ね、はい、でも今年は久しぶりにこうクリスマスっぽい、うん、冬っぽい印象のツリーになってます。
はい、おー、いいですね。なんか今ちょっとの写真なのでちょっと正確には私もわかんないんですけれども、まあ、いつもの通りオオサンショウウオたちがたくさんツリーのような状態に上流へと向かっていく感じになってるんですかね、これね。
まさにそういう80体ぐらいのぬいぐるみを使って組み合わせて上流へ登るイメージで組み合わせてます。
そうなんですね。その合間になんか白いこれは雪ですかね。
はい、そうですね、綿を使って雪っぽくふわふわに仕上げています。
うんうん、こうなんか本当にツリーらしい感じがしていて、できらびやかさも伝わってきますし、ちょっと気になったのがマフラーを巻いてるオオサンショウウオがいるんですけど、これは？
これは今年限定で発売していたマフラーを数匹つけていて、ちょっとあったかしいように何頭かなってます。
可愛らしい。なんかこの色からしてまさにクリスマスですよね。
そうです、赤いマフラーになっているので、
うん、
で白いオーナメントとかもついているので冬らしくなってます
ね。でも、どうして今年はふわっとキラッとというテーマになったんですか。
はい、今年は、うん、お正月に発生した地震であるとか、
はい、
水害が発生したりと、
うん、
不安な気持ちを抱える方も多かったと思うんですけれども、
はい、
もうすぐこう年末が近づいてくるこの時期ということで、
うん、
京都水族館の生き物たちに癒されてほしいなっていう気持ちと、
うん、
最後の年末締めくくりは明るい気持ちで過ごしてほしいなっていうところで、
うん、
今回はこのテーマにして生き物たちに癒されてほしいなと思っています。
うん、なるほど。そうですよね、もうね、新年早々やっぱり辛い思いされた方にも今年はふわっと柔らかなきらびやかな気持ちで結んでいただきたいですもんね。
そうですね。
ちなみにオーナメントが きらびやかで、ね、可愛らしいというお話も出てましたけれども、どんなオーナメントが飾られてるんですか。
はい、オーナメントは、うん、今年の京都水族館を印象付ける象徴的な生き物たちのオーナメントをいくつか手作りで作っています。
手作りで。
そうなんです。
お、例えば。
例えば今年の9月に2歳の誕生日を迎えたハンドウイルカの紬をイメージしたオーナメントであるとか、は
い、うん、
あとケーブペンギンの、うん、サイ、レイ、ミブ、うん、3羽が今年初めて羽の生え変わりの冠を迎えて大人と同じ模様になったので、
うんうん、
それを記念して3羽のイメージしたオーナメントも 作っています。
そうなんですね。なんかあのサイレイミブってまだあのちっちゃな子供のイメージがあったんですけど、はい、もう大人たちに仲間入りしている感じなんですね。
そうなんです。すっかり大人の模様になって、うん、
はい、
でもまだ甘えたいような子供っぽさもまだ残っているので、すごくもう可愛いです。
いいですね、はい、そっか。じゃあその子たちのオーナメントもあるし、他にはオーナメントでここちょっと注目してとかありますか？
はい、ツリーの一番上のトップなんですけども、うんはい、オオサンショウオ2頭がこう上流に登っていくようなイメージのちょっとゴージャスなトップモチーフをつけているので、これもかなりインパクトがあるのでぜひ注目してほしいです。
これなんか写真で見ているとゴールド色に見えるんですけど。
はい、真ん中にゴールドのモチーフがありまして、うん
はい、
その、上に乗っているようなイメージですかね、
うんうん、
2頭のオオサンショウウオがいまして、うんうん、体は白色なんですけれども、うん、顔の周りにイボがあるのが特徴的なオオサンショウウオなんですけど、
はい、
そのイボがゴールドになっています。
なんとゴージャスな。
そうなんです。
もうまさにクリスマスですね。
はい、
はあ、いやこれぜひ近くで見ていただきたいんですけれども、このふわふわ感たまりませんね今年の。
そうなんです
ね、はい、このツリーの大元、要はオオサンショウウオたちがいっぱいね上流に登っている姿っていうのは、これって毎年新しく作られるんですか？
ツリーのベースみたいなものは、うん、毎年展示が終わると、うん、バックヤードで1年後を迎えるまで、うんお休みというような形なので、形を整えたり、うん、綺麗にしておくために追加をまた翌年していくような形で組み上げていきます。
そうなんですね、はい、すごいな、これだけのボリュームよく出来上がったなと思っていつもね感心しているんですけれども。そうでしたか。これはいつからどこで見れますか？
はい、すでに展示は始まっているんですけれども、はいうん、クリスマスの12月25日水曜日まで、うん、水族館1階にあるミュージアムショップの中で展示をしています、う
ん、はい、じゃあちょっとそちらにね足を運んで豪華なオオサンショウウオ釣り2024も楽しんでいただきたいですし、この季節どうですか？京都水族館さんの中では何かここちょっと見てほしいっていうところが、はい、
そうですね、最近もう本当にどんどん寒くなってきているので、
はい、
少しでもこうあったかい気分になってほしいなということで、
ええ、
毎年恒例のクラゲの明かりたちというイベントを今週土曜日、
はい、
11月30日からスタートします。
ほうほう、クラゲの明かりたち。おお、ということは夏は風鈴で冬はランプ。
そうです。
おお、いいですね。なんかもう想像しただけでも暖かそうですけれども、はい、どんなランプなんですか？
はい、京都水族館で飼育しているクラゲの中の約20種類ぐらいの、
うん
クラゲを再現したランプを展示しています。
はい、30種、
はい、
おお、かなりいろんなランプがじゃあるってことですね。
そうです、いろんな種類のクラゲ型のランプがあります、うんうん、
どこで？
2階のクラゲワンダーというクラゲを展示しているエリアの中で3カ所に分けて展示をしています。
へえ、じゃあクラゲワンダーだったらクラゲ、実際のクラゲも見ながらランプも楽しめる、
はい、そうですね、水槽の隣で、
うん、
展示をしていたりもするので、うん、実物を見てその後ランプを見てっていう風な、はい、見比べて楽しめる展示になります。
へえ、このランプの特徴とかはどんな風になってるんですか？
はい、ランプは、うん、ガラス職人の方に、うん、再現して作っていただいてるんですけれども、はい、京都水族館の飼育スタッフが監修をしていて、うん、クラゲの繊細な部分、
うん、
細かいところまで柄とか模様とか大きさなんかもこだわって作っています、
うんうん、へえ、じゃあもうリアルなランプになってるんですね。
そうなんです。
例えばこのクラゲランプおすすめだよっていうのとかあります？
はい、ぜひランプは本物のクラゲと見比べて楽しむのがおすすめなんですけど、
はい、
とても分かりやすいもので言うと、
うん、
例えばタコクラゲっていうクラゲがいまして、
はい、
このクラゲは、頭のクラゲのこう頭の丸い部分、
うんうん、
ここを傘というふうに呼ぶんですけど、
はい、
この傘の部分に白色の水玉模様があるのが特徴 徴的なクラゲ で、 でクラゲがこう足のように見える部分があると思うんですけど、ここを口腕というふうに呼びまして、うん、
はい、
この口腕が8本あることからタコクラゲっていうタコっていう名前がついたっていうふうに言われているクラゲなんですけど、
そういうことだったんですね。
そうなんです、
はい、なるほど。
この丸い傘の部分でポヨンポヨンポヨンって動く姿がすごい可愛い小さめのクラゲなんですけれども、
はい、
実際にランプの方を見てみると、
うん、
実際に口腕の数ももちろん8本ありまして、
はい、
高さの模様の、うん、水玉模様も細かく表現しています。
なるほど。あ、でも写真で今ちょっと私見てるんですけれども、確かに光の加減でこれは反射しているのかなと思ったら、これが水玉模様だったんですね。
そうなんです。
なんと、まあ、繊細ですね、
はい、
いや他にはありますか。
はい、他には、うん、今年京都水族館の公式インスタグラムで上げた動画でキャノンボールジェリーフィッシュという小さい傘が丸っこい、うん、早く動くポコポコと早く動くクラゲがいまして、
はい、
この動画が1億回再生ぐらいするぐらい、うん、すごくたくさんの方に見ていただいたんですけれども、
すごいですね。
そうなんです、バズった、
バズったんですね
、はい、実は人気になったクラゲがいるんですけど、
はい、
このキャノンボールジェリーフィッシュも、うん、クラゲランプになって見ていただくことができます。
へえ、なんか名前からしてすごく可愛らしい名前ですよね。
そうなんです、見た目もすごくこう丸くて、うん、で動きが早いのでとっても可愛らしいんですけど、
うん、
このクラゲの動きは、うん、クラゲの種類ごとに速さが違くって、ポコポコ早く動くクラゲもいれば、うん、もうゆさみたいな感じでゆったりこう動くクラゲもいるんですけど、うん、この速さをクラゲランプでは、うん、ランプの点滅の速さで、はい、表しているので、
うん、
キャノンボールジェリーフィッシュは比較的早く動くので、うん、点滅の頻度が早くなっています。
なるほど、すごいですねそれ。もう本当に全てが明かりがついているだけじゃなくって、そのクラゲの速さに合わせた明かりの点滅が見れる。
そうなんです。
はあ、細かいですね。
はい、
他におすすめありますか。
はい、他にはちょっとちっちゃいクラゲなんですけど、
はい、
サルシアクラゲというクラゲがいまして、
うんうん、
実物のクラゲを見ると、
はい、
傘の真ん中から、
うん、
下向きに細長くオレンジ色の生殖腺と呼ばれるものが伸びているのが特徴的なクラゲで、
うん、はい、
全体的にすごく透明なのでその生殖腺が目立つようなクラゲなんですけど、うん、それを、はい、再現するためにガラスも真ん中の部分を長くしてそこにランプを、うん、入れることでより目立つように工夫をして作っています。
すごいですね。さすがこれね、飼育員の方が監修されているだけあって特徴がまさにリアルに分かりやすくなってますね。
そうなんです。
いやー、これ見てみたいな、
はい、
ね、これは、いつからいつまでですか。
はい、展示が11月30日土曜日から、うんうん、来年の3月21日までやっているので、
はい
はい、比較的長く展示をしているので、うん、ぜひいろんな種類のクラゲランプを見てほしいです。
そうですよね。ちなみにこのランプを写真撮ったりしてもいいんですか。
もちろんです。
うわー、なんかね、幻想的な写真が出来上がりそうですよね。
そうですね、お気に入りのランプを見つけて写真も撮ってほしいですし、
うん、
実際に本物のクラゲと見比べて楽しんでほしいです、
う
ん、
そうですよね。わー、なんかこのランプの明かりを見てるだけで癒されるし、なんか温かい気持ちになりそうですね。
そうですね、少しでも温かく癒されてほしいなと思ってます。
はい、さらには先ほどね、ちょっとオオサンショウオツリーの時にマフラーっていう話が出てましたけれども、私が可愛いなって言ってたマフラーっていうのは今年の限定品なんですか。
そうなんです、うん、ツリーの展示と合わせて、うん、
はい、
毎年、オオサンショウウオの模様が入っているマフラーと、
うん、
そのマフラーを巻いているマフラー付きオオサンショウウオぬいぐるみ、うん、
はい、
今年は雪バージョンで真っ白の体のぬいぐるみを販売していました。
私もね、これ残念ながら写真でしか見てないんですけど、 ちゃくちゃ可愛いんですよ。
そうなんです、今日ぜひ持ってきたかったなとも思っているんですけど、うん、実はすでに完売してしまっております、
うん、おーのーですね。
そうなんです。
そうか、いやでもね本当に完売するだけあってめちゃくちゃ可愛いです。
はい、
ね、あのマフラーも赤と白だけですよね。2色だけですよね。
そうです、マフラーが赤色で、うん、とオサンショウのぬいぐるみが白で、うん、白色のぬいぐるみが初めて出たので、うん、その白と赤のコントラストが冬っぽくてやっぱり可愛かったのかなと、
うん、可愛かったです。これもう瞬間に完売なんですね。
そうなんです、オンラインは完売したその日の1時間ぐらいで完売してしまいました。
ちなみにもうあの店頭にもないんですか？
ぬいぐるみは店頭でも完売してしまっていて、ただマフラーがもうちょっとだけあるので、はい、もし絶対欲しいよという方がいればお早めにショップにお越しいただければと思います。
うん、そうですよね。いや本当にね、あの赤がベースで白でなんかちょっと絵がね、あの描かれてるっていうわけではないですね、編み込まれてるんですね。
そうですね、オーサンショウが、ね、あの描かれてるんですけど、うん、それ以外もちょっとノルディックっぽい冬っぽい柄になってます、うん、
ね、かわいいです。じゃあちょっと急いでね、欲しい方は行っていただきたいですし、はい、なんとあのカレンダーですよね、もうこの季節になると来年の、
ね、はい、ね、
今年はどんなカレンダーなんでしょうか？
はい、今年は、うん、京都水族館の生き物たちがサイドから飛び出しているデザインの2025年のカレンダーをこちらも今発売しております。
はい、おー、じゃあもうカレンダーもセットで買いに行ってくださいって感じですけれども、はい、今年の特徴ポイントなどはどうですか？
はい、生き物たちがいろんな生き物がいるので、うん、イルカとか、はい、ペンギンとか、うん、オットセイ、オオサンショウなど、うん、いろんな生き物たちがあと描かれているんですけれども、はい、特に、うん、あの記念日になっている生き物たちのところに注目してほしいなと思ってまして、
う
ん、例えば当館が制定した9月9日のオオサンショウの日があるんですけれども、はい、9月のページを開くと、うん、9月9日の9のところですね、うん、がオオサンショウウオの形になっていたり、
かわいらしい、凝ってますね。
そうなんです、こういうちょっとしたところなんですけど、はい、ぜひ発見して楽しんでほしいです
ね。他にもあるんですか？
はい、例えば他は11月、今月ですね、うん、11日にあったのがチンアナゴの日。
そうでしたね、
はいはい、なので11もチンアナゴの形になってます。
なるほど、はい、うわちょっとそういうねちょっとしたあのスパイスの効いた可愛らしさも楽しんでいただけそうですよね。
はい、
はい、あの今日このカレンダーを持った写真も後でねちょっと撮らせていただきたいと思いますけれども、はい、あのこのカレンダーはもうすでに発売がスタートしています。
はい、
ね、なのでぜひ、お買い求め早めにね行っていただきたいと思います。はい、はい、ということでね、今日も杉山さんから可愛い生き物たちの話、生き物たちの話じゃないですね、生き物をベースにしたグッズのお話を今日は中心にしていただきましたね。
はい、
はい、ありがとうございました。今日の、京都の生き物ラジオ図鑑は京都水族館企画広報チームから杉山由奈さんにご担当いただきました。杉山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。